はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジオでございます。
おはようございます。
ございます。おはようございますでいいんでしょうかね。
はい。
まあ、どのようなお時間に聞いてるかわかんないですけど、我々の時間軸ではおはようございます
はい。
です。そんな感じなんですけども。今回もね、アンケートを取りました。アンケートはですね、こちら、パスポート持ってますか？またそのパスポートは使えますか？でアンケートを取りました。
はい、なん
はい。
か似たようなやつを1年前ぐらいにやった気が。
どっかでやったような気もしますけども、もう忘れてるでしょ、皆さん。リバイバルでもいいでしょ。
早いな、リバイバル。
もうええでしょ。地面師。見てないけど。ブームですね、地面師もね、ブームでしたね。ということで、3択です。持ってるし、使える。期限切れを持っている。全く持ってない、この3択でございました。そしてですね、15票届きました。15票、持ってるし使えるは 20%、期限切れを持ってるは 27%、全く持ってない 53% でございました。やっぱ、
期限切れを持ってるってのは気になるね。
期限切れ、まあまあまあ、いつかまたなんか更新するんじゃないかぐらいの感じじゃないですか。僕もそうなんですよ。期限切れ持ってるんですよ。
パスポートだいぶ変わったからね、前と比べて。
ああ、もう来る、く、え、そうなんすか。
今なんか結局日本人は出国電子あれか、出国も入国も電子でできるから、今なんかパスポートの1ページ目か2ページ目ぐらいのところに IC チップが入ってる、厚めの板が。
わあ、そうなんすね。パスポートデザイン、ちょっと、へえ、
デザイン
もう。
は変わってないと思うけど。
デザインは変わってないですね。もう黒いやつっていう手帳のやつを持ってます、僕は。そうなんですね、パスポートが。まあまあまあ、そんな感じで。いつ更新しましたか、トーンさんは。
僕、コロナ明けてからだね。
開けてから、何年でしたっけ？ 5 年とかでしたっけ？
僕は一応10年取ってもよかったけど5年にした。
そうなんですね。やっぱなんか、あれもね、なんかこう、パスポートね、なんかどっかで取った記憶があるんですけど、修学旅行のために取ったんですよね。
まあでもね、そういう機会がなきゃ取らないからね。
取らないんですよね。海外をみんながどれくらい行ったかっていう意識調査でもありましたね、今回は。で、まあ、半分ぐらいは持ってないというパスポートをね。
っていうと半分ぐらいの人は過去にどっかに出国したことがあるという。
ああ、そういうことですね。
まあでもなんか多いのかな。なんか日本人ってパスポート今、国全体で二十何パーセントの人が持ってないみたいだから。パスポート処理すごい低いんだよね、日本って。
まあ、に、そう、海外にわざわざ行かないんでしょうね、みんなね。
みたいだね。
まあまあまあ、そんな感じなんでしょうけど。前回のパスポート持ってますか？アンケート出てきました。
できました。過去。
373回。去年2023年11月28日に撮ってるから、まあ多分12月頭にやっ
そうで
て
する
でし
ね。
ょうね。やっぱ
時期は変わらんという。
東野さん
ほぼリ
の
バイバルっていう。
回、そう。その時は、18票届いてて、持ってる11%、持ってた、更新してないけど持ってたっていうことで28%、持ってないは61%だったという。
お、ちょっと変わったじゃん。
多分その18票から15票になったあたりで、その持ってない人が3票減ったから の可能性ありますよ まあまあまあ、大体同じような所持率だと
そうですね。
いう感じでしたね。また忘れた頃にというか、また俺が忘れて1年後に撮ってる可能性はあります
ということは、またそれを引き起こすため、僕はまた来年の今頃どっか出国しなきゃいけない
ね。どっか、また海
どっ
外
かに、
収録。
また海外収録して、パスポートの存在を思い出されるっていうことが必要になってくるっていう。
いやー、もうなんか、そんなわけある？みたいな。再放送？みたいな。
再放送。
毎年再放送してるみたいな ことになりかねないですね。
年末の危ないデカぐらい再放送じゃない。
なんか、もう風物詩
そう。
なってますね。はい、そんな感じでございましたっていう感じでタイトルコールいきましょう。別にあんたのためにな、別にあんたのため
え、
ら、
かんだ、かんだ、かんだ。
まあ、マルチタスクしてるとなんか噛みますね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。 まあそんな感じなんですけどね、いや何ってそのスマホで今日は何の日を調べてたんですよ
事前事前
この17日か17、18あたりなんですよね、日付としては12月の17日が飛行機の日、だったりブルガリアヨーグルトの日があります、
うん、
とかまあそういう感じ であんまりその国産ナス消費拡大の日、これは毎月17日にあるんですね、4月17日がナス日記念日だそうで、毎月17日は、良いナスという、
ナス日記念日って何？
ナス日、ナスを
福島県の人
いやその検証生活はしないですけど、うん、まあ、これは何だろう、全農とかそういう主産、冬春夏の主産6県、高知、福岡、熊本、岡山、佐賀、徳島で構成するこう東春那須主産県協議会っていうのが2004年に制定されたそう
です。じゃあその土地は那須が
よく取れるところなんでしょうね。高知県も那須がね、取れるですね。まあまあまあそういうのか、それが17日にありまして、18日はですね、まあ国連加盟記念日だったりとか、東京駅完成記念日ですよ。東京駅完成記念日、じゃあこれ時期だったんですかね。なんか、スイカの東京駅モデルがなんか出てみたいな、みんなこぞって行ったみたいな、ありましたね。なんかで限定発売だって言って、後でもうなんか追加でやりますって言って、なんか限定だと思ってたのにって、あれ転売屋の先駆けですか、ああいうのだからそういうのあったなっていうのが思い出してるよね。あとナボナの日ってのがあります。
ナボナ
東京メーカー、
東京メーカ
ー、ねえ、ナボナ食べたことないですね。食べたことないわけではないの、
これもないわけじゃなくて記憶にねえな。
だからナボナと呼ばれるようなのは食べたことないですね。お菓子のホームランですか、ホームラン王ですか、ナボナ、12月18日はナボナの日、ロングセラーなんですね。食べたことない、ナボナ食べたことありますかで、
狭い
アンケート取りますか。もうこの昔ねセコムしてますかでアンケート取ったんで、これはもうある意味 ON 対決です。
ホームラン王だから、
ホームラン王との王長島対決
ON っていうのも知らない世代が増えてくるよ、
絶対知らないでしょうね。
やれよ、
なんであんな ON 対決なんて言われてたんですかね。
いや、あの頃はすごかったんだよ、やっぱり
野球ってすごかったんだなっていう、話ですけど、まあそんな感じで、あんまなかったんですね、記念日が。
あんまなかった記念日が
記念日がなかったんで、パスポートに逃げたというなんかいいアンケート案あったら、お願いしますみたいないいアンケート案あったら、なんか皆さんね、はい、そんな感じで、ございました。
はい、いいアンケート案、
アンケートは何か取ってほしいアンケートとかあったらね、メールで
入国するときに別室送りになったことはありますかみたいな。
それパスポートからの延長じゃないですか。
そう
パスポート持ってないとそれ参加できないやつ。アンケート
一発で入国検査に行けなかったことありますかみたいな。
別室、トーンさんあります？そういうんだ。
僕は荷物検査は1回調べられたことありますね。
何がです
か。多分携帯電話 2個持ってたと思う。絶対お前怪しいみたいな。
そういうなんか、特殊詐欺グループみたいな。
いや、ちなみにこの前の台湾の帰りもあのテント屋で引っかかりましたね。
あ、そんな。
それは荷物でしたね。
あ、そうなんですね。
それはなんか、まあ、調べた結局何もなかったけど、あまりにもあのなんていうの、あのチケット予約してから行くのが早すぎたって。
ああ、
怪しい。しかも1ヶ月前にも行ってるから、こいつ絶対運び屋だなみたいな。
そういうこと。
あると思います、ね、例えば、まあ、あとはもう一個ありそうなのはなんか、帰りの飛行機僕しか日本人乗ってなかったんで、まあ、そういうのも多分あったんじゃないかな。
ははー、そうなんですね、
うん、
わー、なんかまあしっかりしてるってことはね、しっかりしてる、
しっかりチェックされてるのって分かりました、
ね、そうそう、越したことはないですからね、
そうそうそう、
未然に防ぐという意味ではもうお疲れ様ですという話ですね、うん、はいはい、 そういうのにまあね、なんかねごねずにちゃんとね、
別にイライラしたりしない、ちゃんとしてるな日本って思っただけで、
うん、うん、そうそうそう、そういうのをなんかこうごね出すとなんかもう変になるからね、みんなちゃんと対応しましょうねって話ですね。
結果別に普通に来れてるからね、
うん、堂々としましょう皆さん。
そうそうそうそう、はい、本当に変なもの持っちゃダメだけどね
まあそうですね、変なものはね持たないようにしましょう。
持ってませんから。
さあそんな感じで、今回も始めていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
おーす、
アヒロと
トーノの
別ラジ。
ということで、改めましてパーソナリティアヒロです。
トーノです。
はい、ということなんですけどね、まあメールちょっとだけ来てるんでこれ先読んどきましょうかね。お名前、島尾兄さんからいただきました。
はい、
件名かなり分かりやすいコナン予告感想。あ、まだコナンのコナン好きが来ましたね。うわー、小五郎も持ってきやがった、やりやがった、うわー、なんか風間も安室さんもいる、遊びじゃねえんだぞ真面目に言うのをここで持ってくるとかマジやばいっす。ここで我に返る。あれ、安室さんの声優決まったってことじゃん、再来年のコナンの映画も含めて予想しなきゃ、という。あ、安室さん出るんですね今回ね。
いや、あれ声変わってないの、
多分変わってる可能性はありますよね。降板するって言ってたじゃなかったですかね。
そうなの、声変わって、もしかその再来年だったら金が解かれるっていう金金が解かれるっていう、
もうみんな忘れてるでしょぐらいの
忘れてるでしょみたいな感じ、
知れ
いけるでしょみたいな、
そうい
うのやらないかな、
なんか、うん、で、あともう島お兄さんからもう一個来てます。コナン声優予想っていうのが、安室の後任で新人男性声優を持ってくるとは思えない。さらになんとなくなんですが、ガンダム出演者の縛りは消えなさそうなので、本命神谷博士、対抗星総一郎、大穴川西健吾でお願いします。
なんかどれもイメージ違う、星総一郎と絶対違う
で
しょ、
星さんは違うかな、でもか、まあ、神谷博士か、まあ、同じ事務所、青鬼だっけ。
そう
だ、青鬼だったら あるかなと思っちゃったんですけどね。どこなんですかね、まあまあまあそんな感じの、わからないですけど、まあとりあえずここで言っておくことでなんかこう予想が当たったら予言者ぶれますからね
予言者
お兄さんも我々も、ね、皆さんね予想するならね、するのはタダなんでね、みんなしていきましょうっていうね、あと有馬記念はルメールがいいと思いますって
知らねえよ
とか言っときゃいいんでしょ知らんけどっていう感じの、とりあえず皆さん予想はいろいろしていきましょうっていう感じですね。あとコメントで来てます。グッドオーバーさん、僕はパスポート作ってたんですが現地の治安悪化で行けなくなり期限切れました。
治安悪化に行きそうな国に行こうとしてた
んですね。行こうとしてたんです。東南とかそういうとこですかね。
いや、治安悪化ってだからどういうぐらいの治安悪化かって。
治安悪化、ロシアとかですか
どの時代か知らんけど、
わかんないですけど期限切れになったそうで、あ、いや一応海外に行った経験はあるということですね。じゃあグッドオーバーさん、まあまあまあ皆さんの海外エピソードもね、まあ、聞いてみるのも面白そうだなと思いましたけどもね、
いやでもアキロさんほどの海外エピソードはなかなか面白いとこないからね。
僕の海外エピソードというかもう周りがそういうやつらがいたから
やつら
ねえありましたよね。そういうまあまあまあそういう話だというだけなんで全然あれなんですけどっていうね、感じでね、あとはそうですね、まあそんなもんですかね。メールは普通歌はあの今回来てないんです、以上ですなんですけども、そうですね、じゃあまあちょっと近況報告みたいな話もちょっとしておきましょうかね。あれなんですけども、最近なんかワイドックの嫁さんと、マリオカートしました、最近の近況で、
その平和な報告、
平和なニュース、平和なニュース南米の短期留学の予定がリーマンショックだと。
南米、
リーマンショックの時期なんですね。まあまあまあそのあれなんですよ、まあ、ワイドックからなんか LINE とかやってると暇かみたいなのとか来たりとか、なんか LINE 通話してなんか嫁さんの顔初めて見た言葉 ああ顔見せてくれるんだみたいなね、うん、感じだったりしたんですよ。
よかった、有料じゃなくて。
有料じゃなくてよかったですね。じゃあこれ画面録画していいってちょっと聞きましたけど。
出た犯罪者
まあまあしなかったですけどね、まあ、ちょっとイチャつこうとしてたんでちょっとスクショ撮るよって言いました。
全裸監督ばりに煽る方じゃない。
まあまあまあそんなあれなんですけども、そんな流れであのゲームをねやろうということになって、マリオカートをねやってて、まあオンラインでなんか一つのゲームで、あれですね、2人でできたりするんですよね。あのネット接続をなんか一つの画面で2人プレイできるみたいなことができるみたいなんでね、なんか3人でやりました。なんか負けました。嫁さんに負けました。嫁さん、俺ワイドックの順番でこう順位がランキングが32レースやって、長って、
長
かったですね。2時間ぐらいやってましたもん、ずっとマリオカードだけをずっと、なんか LINE 通話でずっとつながって、なんだこれってね思いましたよね。まあそんな感じで、なかなかに仲を深めてます。なぜか、
まあ、あれじゃない、そう、あの今後あの大阪に行った時に、あの今のうちに仲を良くしておけば簡単にお泊まりができるっていう、まあまあ、
そうですね、っていうのもですね、大阪行くんですよね。
おいきなり早速、
今回の本題かもしれないです。12月29日にちょっとガチャリックスピーのライブがあってですね、うん、そこに行こうと思って、あのもうチケット押さえたんですよ。で、うん、あのまあ日帰りで行けるだろうと思って、まあ、うん、一応その日の、朝からこう出発して、うん、夜ライブ見てで夜行バスで帰ろうかなっていう計画だったんですよ、うん、で見たら、まあ行きのバスはあるんですけど帰りのバスが見当たらなくて、予約ができなくて、12月入った時点で予約したんですよ。
予約ができなくて席が空いたの？
そう、満席だったんですね。
あ、そうか。
そう、楽天トラベルで1回バス見たら、あの行きはあるのに帰りがない、便がないのかって思ったら、その便のそのね、直接のバス会社の時刻表とか検索してみたら、うん、もう予約できない状態で満席だった
の
全部。
まあ、ちょうど帰省のタイミングだもんね。
あ、まあ年末なんでね。
そうそうそう、
29日、っていうことで、行けないと、じゃあどうしようという話で、で、うん、他の便とかも見てみたんですよ。そしたら一応岡山行きまでは空いてる、あと徳島行きまでもある、でも、うん、夜の0時とかに放り出されるわけですね、そこに、うん、帰り、そっからなんか泊まるとこ探さなきゃいけなくなったりとかするから、じゃあ車で初めに徳島まで行って、そっからバスで行っての方がいいのかとか、いろいろ考えてみたんですよね。
うん、まあ、徳島とね神戸とかから1時間に1本バスあるからね。
うん、そうそうそう、そっちの方が便がいいっていうね。うん、だったりするんですけども、まあ一応、まあ、徳島の快活クラブのホームページとか調べたりとか徳島の、あ、近くに快活クラブあったよなって、料金とかどうなってるんだろう、最近行ったことないなみたいなのとか調べたりでもしましたけども、一応ワイドックリね、新婚さんなんですけど申し訳ないなって思いながら、泊まれる、泊まれるって一泊できるって聞いたら、うん、あ、いいよ来なよってなって、
あ、よかったね、
おやったぜっていうねことで、うん、まあ一応それで次の日はの高知行きがあるかなって思ったら日中なくて、うん、まあ、夜まで待たなきゃいけない、それは無理だとなったんで、うんうん、もう新幹線で岡山まで行って岡山からバスっていう、
あ、まあまあね、
もう選択肢を取りました、うん、でそうなると朝9時とかに出なきゃいけないからあんまりゆっくりもしてられないと、
うん、まあまあそう、
もうワイドックは昼まで休みだから昼までゆっくりしときゃみたいな言ってたんですけどね。いやー次の日夜仕事があるからな多分な、うん、僕もちょっと忙しいっていうので、
まあでもよかったじゃない、
よかったです、本当
居場所確保です、
もう LINE の通話の時も泊まりに来た時このカードゲームやろうよみたいなボードゲームみたいなのを紹介されたりとか、なんかあとタコパしようみたいな話とかね、うん、すごいなんか盛り上がってます。
あれちょっと勘違いだけど、
はい、
アキロ君ってあの転生してワイドックンちの子供になったわけじゃないよね。
あれ
あれ
あれ、なんか可愛がられてるなって
可愛がられてるよね、転生したわけじゃないよね。
なんか違うと思いますけどね、 おかしいなっていう話ですけど、なんかなあれって そんなに対応良かったっけっていうまあまあね、うん、ありがたいですけどね。まあワイドックが今までは実家暮らしだったんで泊まれなかったっていうのもあったんですけどね、うん、まあ、実際泊まらせてくれるとこんなに懐広かったのかみたいなね、改めて思いましたね。
まあ、でも良かったじゃない。
うん、まあまあ宿泊先確保できまして、ちょっと泊めていただいたということで、何かしらお土産を持っていきたいですね。どう、まあミレービスケットですか
知らんわ。
いや、ね、ミレービスケットも今なんかこう、新しいデザインのやつが出て最近、あのポケモンとコラボしたらしいんですよね。
なんかそれじゃない、
それを持っていけたらいいですね。なんかヌオーってポケモンのヌオーっていうのとコラボして、その香川がなんかうどん県ってことで宿と
宿、ね、
コラボしたみたいな感じだと思うんですよ。流れて
公園あるでしょ、香川県。
あ、宿ん公園ありますね。
そうそうそう、
ここまでするんだとは思いますよね。まあ、ね、まあ、そんな感じでラッピング電車とかヌオーのが走ったりとか、してみたいなね。なんかどこでそのビスケット買えるんだろうなって思いながらなんかちょっとね気になってるんでね、ちょっとそれは持っていけたらなと思ってますっていう、そんな大阪の話だったりね、うんうん、ガチャリックス
確かにこのあれだからね、はい、例えばこれで大阪に例えばワイドック泊めてくれて泊まろうと思ってもホテルで高いよ今。
高いんですよね。そうなんですよ。さあ東京の時もそうなんですよ、ホテル代を渋るぐらいの人間なんで僕は。
いやだってね、それこそホテル代が僕は高いから海外に行ってますからね今。
なあ、そうなんですよね。
だってね、東京とか 大阪とかホテル1万円ぐらいしちゃうでしょ普通に。
そうなんですよ、はい、
って思ったらね、あの飛行機代ぐらい出ちゃうから、
うん、ね、もう本当に安い順で見ちゃいます宿泊とか
そうそう、
宿泊施設は本当に。そしたらカプセルホテルばっか出るんですよね。
そうそうそうそう、
まあ、あとその宿泊でいうと先々のことをなんか今言うのもあれかもしれないですけど、5月徳島来ます？
ああ、やるの？
多分なんか流れ的には、雰囲気的にはやりそうなんですよ。
知事が
知事はね、ああいう感じなんですけど、副知事はすごく前向きだったんですよ。
でしょうね。だから分かんないからまだブレてるでしょ。
うん、でまあまあ、そので秋にもなんかそのオンラインでなんかやってたんですよね。なんか吉田久典アナウンサー呼んで、なんかこうその5月に向けてみたいな話してたんで、
うん、だからね、あのイベントもちょっと風向きがね、あれ以降変わっていく以外、
まあちょっとね、
まあ、確かにちょっとあれがないとね、
はいはい、
明らかに会える1年間会えないまま過ごす
そうなんですよ、
ね、実際会ってないですから、
ね、会ってないですからね本当に、うん、うこうやって喋ってるだけなんでね、
うん、下手したらもう AI の可能性ありますからね、明らかに
もうなんか肉体はどっかに行って
そうそうそう、ゼミニーと喋ってるかもしれない俺
はいはい、脳みそホルマリン漬けの状態でこう、そうそうそう、コンピューターとつながってね
そうそうそう、
こんなあのルパンの魔王じゃないですか、
まあ、その可能性があるから
可能性ありますからね、うん、いや実際会わなきゃいけないですねまたね、うん、ちょっと来てくれますか、じゃあ5月やるとしたら。
まあまあ予定日程次第だね。
まあ多分頭の土日ぐらいだと思いますけどね、
うん、
まあ、3日 3days やる気力もないでしょう、街遊びも。
まあね、どれぐらい分かんないけどね、
まあね、という感じで一応そこら辺の予定をね、入れとこうかなぐらいの感じなんですけども、うん、まあまあまあそういう泊まるときはまたなんかこう打ち合わせしましょう。
そうですね、
まあそんな先々の話はともかくですけども、あとそうですね、最近の出来事で言うと、まあ別にこれお知らせみたいな、ちょっと半分お知らせみたいになっちゃうんですけど、あのあゆみさんがね、支援っていうところを始めまして、うん、あのファンティアとかじゃないですよ支援っていうね、ファンクラブサイト、まあ、ニコニコで今までやってたんですよ、500円で
チャンネル会員、
そうチャンネル会員ってやつを、それをなんか、支援の方に移行させるということで、年末で、ニコニコは終わりという話で、うん、終わらせて、まあ、20周年ということで、まあ、プラットフォーム変えて、ちょっとやろうみたいな感じに、ね、なってるんですよ。でそこで、チャンネルというか、支援サイトが立ち上がって、でいろんなプランが出たんですよ。でどんなのがいいみたいなのをちょっとそれこそメンバーシップとかで会議してたんですけど、まあ、無料のプランがまずあって、研修生プランっていうのが、そして、実習生プラン500円、月500円ですね、こちらは、 まあ、日常日記コラムの閲覧、月1限定配信の閲覧と、イベント入場などの優先先行購入券というのが、あったりとかが500円で、次教団インプランっていう幸せの歩み教団というねそのあれなんですよ、ファンサイトというか感じなんで、で歩み教団の教団インプランというので、月額1000円こちらが特典として不定期でレコーディング風景閲覧参加とレコーディング中の NG テイク公開など、オフボーカル、とか、制作途中の音源公開をでされるのが不定期でされるのが1000円プランで、2000円プラン、こちら幹部プランですね、こちらは、季節に一度の手書きサイン入りポストカードの送付が追加されますと、そして共信者プラン、こちら5000円月額5000円ですね、ここは、食事の動画や、購入したライブ衣装配信用衣装の公開を不定期、あと毎月 ASMR のラジオしてくれます、不定期でありますが教祖のご尊栄が見れるとまあ自撮りですね
まあね、
ってのがあると。そしてですね、一番最後ご神託プランっていうのが、月額1万円のプランがありまして、上限10人というね、ことで、このご神託は教祖からの神託っていうのが10分間の通話ディスコードでするという、してくれるというね、個別に、これなんかネタで作ったみたいなねこと言ってたんですよ、ネタで作ったっていうか、まあそのもう入るだよ入るだよみたいな感じで作ったら、その日に10人埋まりました。
いや速攻でしょ
これは、教団員ね、ご神託プランということで、一応なんかまあ埋まるっちゃ埋まるんだけど、その継続するとかじゃなくて、またプランを下げるみたいなね、一回入って下げるみたいな感じにみんなして、入りたい人で毎月毎月ちょっと流れていければみたいなね、ことは言ってたんですけど、ってことで、ご神託1万円払いました。
お、
払いました。入って、一応そのあゆみさんがその日程をね、都合のいい日程を教えてくださいみたいな感じで、なんかこう Google カレンダーとなんか紐付けれるなんかサイトとかがあったんですよね。なんかそれ空いてる日をなんかこうすり合わせるみたいな感じで、でそれで僕12月13日誕生日だったんで、じゃあ誕生日当日お祝いしてもらおうと思って、
おうおうおう、
その日にちょっと夜に予定入れたんですよ。10分何喋りましょう。
いやいや、その俺に言われても
、
とりあえず、はい、とりあえず準備としては全裸待機だよね。
全裸待機
体を洗ってね、綺麗に綺麗に体にして全裸待機ですよね、はいは
いはい、下半身丸出しで
そうそうそうそう、
見えてないですけど安心してくださいと。
そうそうそうそう、
ですかね。まあまあディスコードなんで動画でまあつないでなんかもできますし、まあ、やってくれるんでしょうけど、
ジングル撮ってもらえば、
いやどうなんですか、そもそも録画が OK かどうか問題はありますよ。
声だけでできしていいですか、
ジングルお願いできますかって言ってくれるかな。まあまあでもそのね、ちょっと高いお高いプラン入ってる分ね、ちょっとねプレゼント、プレゼント、多重プレゼントと思ってみたいな先っちょだけって先っちょだけって言いますか。まあね、まあ、あとはもう東京行ってきた話とかもねいいんですけどね、ゲロの話は絶対しない方がいいですよね
ゲロゲロの話、
ゲロ騒動はしない方がいい、
米騒動みたいな、
米騒動ゲロ東京ゲロ事変
大体東京、東京ゲロ事変なんであんなところで気持ち悪くなってるか分かんなかったから、
ね、もう僕も意味不明ですもん、自分で自分の体調が分からないですもんね。
いやもうたまに都会に行ったから 人混みに飲まれたから、ほら、
あ、可能性ありますよね。
そうそうそうそ
う、うん、いやそれこそ今週そうなんですよ、また日曜日ぐらいで、この前の日曜日に友達と遊んだっていう話もありまして、ちょっと同級生とね、それの時もマリオカートやったな、
マリオカートしかしてないな、
マリオカートばっかり、スイッチだとマリオカートかスマブラしかしないな人とやるやつ、マリオパーティーとか買わないもん俺、っていうのがあって、そこでもね東京行った話とゲロの話したら盛り上がったねやっぱウケるね、鉄板みたいになってる人なんか吐いたんだよねそこでって言ったらウケてたやっぱウケる、
やっぱり じゃあやっぱりあゆみさんにもすべきだよ。
すべきなの？
すべきですよ。目の前で吐きそうでしたって。
吐きそうでした。何がダメだったんですかね、
うん、今も緊張で吐きそうなんですけど、
吐きそうだっけ、もう吐いていいですかおろろろ、いや10分、まあそうね、あとな、本当にまあ何喋ろうかぐらいの感じですけども、まあ今年の漢字はあゆみさんに僕の今年の漢字はみたいなことを発表しますか、わかんないですよね、あとメンバーとしては多分グッドおばさんもいるんですよね、そこに。その呼び出し部屋というか、なんかいるんですよ、なんかそこにその何人入ってるかみたいなのが見えちゃうんですよね、うん、で、多分ここの人は何人なのかなみたいなのとかね、うん、あるんで、そこを見たら、大体の人が分かっちゃうっていう、
うん、一面だなっていう、
一面ですね。あ、この人知ってるみたいな人がいっぱいいて、この人も1万円払ったのみたいなね見えちゃうんですね。でいうことで、なんか今ディスコードのさ、幸せのあゆみ教団というディスコードチャンネルが新しく増えて、そこがなんか盛り上がってますね。あ、ディスコードって割とそういう感じの交流の仕方もね、できるんです
ね。そうだよね、
なんか飯テロを送りつける場所とかいろんな、社交場とかね、我が名は明日かっていうところあります。自己紹介のコーナーですね、
うん、正しいディスコードの使い方ですよね。
あ、僕の知らないディスコードの世界がありますね。
でも結構ゲームのディスコードそうだけどね。
あ、そうなんですね。
例えばとある、まあ、ストリートファイターだったら、とある人のストリートファイターのディスコード入って、
はいはいはい、
あのキャラごとに、あの例えばそのキャラごとのチャンネルがあってみたいな、
はいはいはい、
っていうのは結構多いけど、
あ、確かにそうですね、あとゲームのやつだと神姫プロジェクトのなんかディスコードがあるんですけど、これ、今あの997人が入ってるんですね。まあそこでなんかこうラジオとかでなんかこうお題を出して、そこでなんかこうそこにへの回答みたいなのをディスコードでするみたいなのがあったりね、
まあまあいろんな使い方があります、
使い方があったりとか、まあ、もういろんなのがあるんだなっていう、これ本当に全然使いこなせてない感ですよね、うちのチャンネルが。
まあ、うちのチャンネル収録用に使ってるからね。
そうなんですよね、収録用で普通にテキストチャンネルとか普通にそれだけのやつなんで、まあ別に、いいんですけど、ディスコードっていう使い方が無限なんだなっていう。
でも分からん、本来僕はそのゲームストリートファイターやり始めてからディスコード使ってるから、
はいはいはい、
そういう使い方だと、例えば対戦相手いませんかとか、
ああいいですね、
このぐらいの時間帯でこのキャラ対策したいんですけど、このキャラの人いませんかとか、
はいはいはい、
結構そういう感じで使ってますけど、
確かにそうですね、あとデッドバイデイライトのやつとかなんかちょっと入ってたんですけど、あ、本当にもう英語ばっかで分かんないからとりあえず入ってるだけのなんか、ま、公式なんですかね、40万人いるんですよ、ここコミュニティ。
なんかゲームもゲームで、例えばまあストリートファイターみたいに対人じゃないと練習にならないゲームだと結構使い道があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
例えばそのキャラ対策したいから練習させてくださいだったら、
ああ、
そうそうそうね、あの意味あるじゃん、ディスコードのなんか使い方で有益性があるじゃないですか。
ありますね、はい、
でしかも例えば悪かった点を、ね、例えば会話しながら、ね、こここうだよとかああだよっていうのが言えるから、
はいはいはい、
やりっぱなしにならないし、
あ、なるほどなるほど、
対人ゲームは結構そういうのがね、ディスコードのチャンネル使ってとかは結構有益性がある気がします。
あ、そうなんですね、そういう感じなんですか、うん、はあ、まあまあまあ、そういういろんな使い方があるんだなっていう話でございまして、まあまあそんな話とかぐらいですかね、でも今週のお話で言うと、うん、まあまあまあ、でもいろんなね、あるなっていう感じだったっていう話で、なんかあとそうだ、お知らせでもないな、朗報です、岡田結衣さん復活しました。
そうなんだ。
ファンティア凍結からの復帰がなされて、
じゃあ、あれか、追加調停して納税したんだね。
やったみたいですね、あとコメント欄が閉鎖になりました。多分心ない言葉が来るんでしょうね。きっと、まあね、のがあったりとかでね、ファンティアでその今まで更新されなかった分を埋めるかのように怒涛の更新が復帰の時に、
まあまあ、ここで客逃すわけにいかねえって
ありましたね、本来更新するはずの部分をなんかこうちゃんと埋め合わせのように更新してくれましたね、うん、もう なんか抜けるタイミングを失っちゃったな
、ね、知らんわそれは お前の周期知らんわ
まあまあそうね、そんな感じの話でした、まあまあまあそういうなんか近況というか、まあ、あの事件あの事件の当事者としていろいろねここでなんか起承転結ができたじゃないですか
ちゃんとオチできて
る。オチもねちゃんと今まで通り復帰しましたという
しました
お知らせもねちゃんとできたところでまあそんな感じですかね、今週のお知らせとしては。でもやっぱそのあとはこの1週間2画面使ってて、
うん、
まあ割とゲームは大きい方でみたいなとかそういうのとか、うん、ちゃんと住み分けをなんとなくしだして、なんか自分の中でなんかライフハックになってます。ちゃんと、
あ、そうか、でもゲームは大きい方って言ってて、テレビだから、あ、そうか、まあ、遅延とかないゲームだったら別にいいのか。
あ、まあまあ多分そうですね、そんな遅延気にしないかもしれないです
けど、そうそうそう、それだったらいいけどなと、
うん、なんか本格的だったりしますよね、モニター、ゲーミングモニターとかあるんですよね。なんか、
いや俺はゲーミングモニターだからね、
あ、やっぱその購入の決め手は遅延もそうですけど、
まあ、もちろん、うん、120Hz で動かないと。
ああ、なるほどなるほど、うん、もう14年前だからそんなないと思いますね。
ないよない
ない気がしますね、
うん、
なんかそういう FPS とかあるじゃないですか、なんか 120fps って、
まあ、普通ああいうのでやるんですよ、
うん、いやすごいなと思うんですけど、なんかその昔聞いた話だと人間の視力ってのは動体視力ってのは1秒に60フレームって言われてた気がするんですよ、
うん、
それがなんでモニターは120フレームでやんなきゃいけないんだろうみたいなことを思っちゃって、
なんか、うん、詳細な話をすると、
はいはい、
あれって要は、何フレームっていうのは、うん、要は、60フレームだと、
はい、
1秒間に60秒間に60回書き出されて絵が変わるっていうことだけど、でもそれって人間が見えないよって言うけど、
はいはい、
じゃあその60フレームの1フレームから何フレーム目の間は認識してるわけじゃん、
はははは、
だから全部は見えてなくてもここからここの動作は確認ができたら確認ができるよねって話なんだ。
はい、
例えば分かりやすく言うとストリートファイターだと、例えばパンチをボタンを押しました、
はいはい、
一般的に17フレームで確認できるから、パンチを押して1フレームは絶対分かんないです。パンチ出た瞬間は確認してないと。
まあまあ、
で敵にボコって当たった時の17フレームぐらいだったら確認ができるよねって話。
はあ、要所要所、
そうそうそうそうそう、いや全部見えて、例えば分かりやすくパンチ出し、竜がパンチ出して相手に届くまでの別に認識は人間側はしなくていいじゃん。
ああまあまあそう
です、ね、ヒットしたかしてないかだけ確認すればいいから、
はいはいはい、
っていう話
なんかすごい 120fps とかなんかすごいとこ行ったなみたいなのは思ってたんですよ、うん、はあ、なるほど、そんな感じなんですね。なんかもういろいろなんかそんな感じのもう分かんないことだらけですゲームについていけないですね、おじさん。本当になんかこう、最近ゲーム、新作ゲームとかも全然できてないしね。
まあね、その僕も全然ゲームやってないですからね。
もう任天堂はスイッチ後継機出るなって話もね、噂で、
あ、なんかね、噂でね、
ありますけど、まあもう後継機も買うかどうか分かんないですね、自分は。
僕はもう多分 買わないな、よっぽどやりたいゲームがない限り。
そうでしょうね、多分プレステ5が相当な値段だから、任天堂はどの値段で出してくんだみたいなのはちょっとお値段的なところは気になりますけどね、ちょっとだけ。
まあ、また4万円だ5万円だじゃないですか。
まあそこら辺が手頃ではありますけどね。
手頃っていうかグラフィックに関係ないっていうのはもうスイッチで分かっちゃったから。
ああ、まあそうですね。
そんないいグラフィックのゲーム出す気ないでしょ、ニンテンドは。それじゃなくても売れるんだから。
多分グラフィック市場主義じゃないですもんね。
ないもんね、そうそうそう、
そ
う、うん。
そこじゃないとこで戦ってるみたいな。
そうそうそうそう。うん、グラフィック悪くても楽しいゲームは楽しいからね。
楽しいですからね。言ったらまあそのインディーゲームでドット絵でやってるようなもんですよ。
そうそうそうそう。逆に言うとグラフィックがいいっていうのはもう別に足かせでしかないような気がするから、
うん、もうグラフィックも行くとこまで行っちゃってますもんね、
うん、
これ以上良くしてもなんかね、それはもうなんか開発者の自己満足なんじゃないかみたいな、
そう
ちょっと思ってますね、うんうん、まあまあそんなゲーム業界に苦言を呈す感じになってます。
苦言っていうか、まあまあまあね、そういうもんだって、そういうのが理由だからスイッチ売れたんでしょっていう、
まあそうそう、売れたヒットの要因はそこだったっていうね。グラフィックにこだわりすぎたのは業界の方だったっていう、う
ん、まあソニーはねそういうもんだからしょうがない。
まあまあそうはしょうがないですけどね、うん、まあまあすごいなんかそのね、 リアリティを求めてるみたいなとこなんでしょうね、ゲーム体験っていうのがあったんでしょうけど、まあそんな感じの、話したところで、今日は こんな感じでフリートークは終わりましょうかね。
はい、
じゃあ、別ラジ大喜利のコーナー、
はい、
はい、今回の、大喜利はですね、S 席だけ売れないチケットなぜということで募集しました。はい、ね、ちゃんと皆さんからね割と来てますね、いろいろ読んでいきたいと思いますけどもね、まず、こちら X ですね、 X の方のリプライで来てるやつから行っていきたいと思います。はい、それでは、まずは島尾兄さんからいただきました。
はい、
初見席のため S 席って書いて、初見席 S 席、
初見席、
うん、S 席っていうのは初見席って意味だったっていうね、うん、なるほどね、 S 席だけ売れないのはそういうことかもしれないと。まあまあ続きまして、まあもうポンポンテンポよくいきましょうかね、なるべしぐさんからいただきました。
はい、
客がマゾしかいない、
なぜ
S 席、
あ、 S だ、あ、そういうこと、
そういうことですね。 S 席は、うん、M 席があるってこと、 S 席と M 席が、そういうことですかね、うん、だから S 席が売れないってことは、だその S 専用席ってことだったんですかね、うん、なるほどね、そういうのがね、来てましたけどもね。続きましてですね、こちらは、本物の偽物さんからいただきました。
はい、
はい、しょぼい席の S、
あ、しょぼいってことね、
しょぼい席、うん、S 席っていうのがいい席という限らないというね、しょぼい席だったと、うん、続きまして、本物の偽物さんからいただきました。シルバー席の S、
あ、おじいちゃん、おばあちゃんが
そうそう、ただしターゲットは若い衆、
なぜ
若い衆がターゲットだから、おじいちゃんおばあちゃんは来ないから売れ残ってるってことなんですかね。
あ、そういうこと、
S 席続きまして、ほぼの偽物さんから出てきました。健康が S になるために足つぼマットが置いてある。
おう、オールサンディングずっと
オールサンディングジャンプもさせようとする
の、やばいな、止めーとか言われたらもうすげえバキバキになっちゃうからね
もう前見れないステージ見れなくなっちゃう、
うん、煽られたらやばいって、
やばいな、そんなステージあったらやだな、足つぼマットが置いてある、うん、土足厳禁席みたいな
そうそうそうそう、
あるでしょうね。わあ、観客へのそのね、すごい演者が S ですよそんな、ね、はい、さあ続きましてですね、こちらお名前サメの上手はトコ上手さんからいただきました。
はい、
はい、スケベイスのことだと勘違いされちゃったから
S 席、
S 席の S がスケベイスの、うん、勘違いされちゃったからっていうことなんですかねじゃあまあそうですね、そんな感じで、じゃあ
ちょっといいよねあのみんなが普通のさ、あの、はいはい、あれじゃあ、あの会議室の椅子みたいなやつに一人だけなんかあの低め の, あのプラスチックの椅子に座されてたのちょっと面白いねスケベイス席、
スケベイススケベイスって
やたら低い、
うん、皆さんスケベイス経験はありますかで、ね、アンケート取りますかね、
ないだろ
スケベイス経験、スケベイス体験したことありますかね、スケベイスに座ったことありますかね
もしかして自宅にありますかみたいな、
自宅にありますか、自宅なんかあれ介護用って言われてますからねスケベイスってのは、ね、うん、あってもおかしくはないでしょうけども、ね、
はい、
まあそんな感じで、ちょっと順番変えましょう、お名前すだちさんからのやつをもう先読んじゃいましょう、
はい、
こちら、すだちさんからいただきました。 S 席だけ売れないチケット、なぜ止めたらつまみ出されるスクワット席、
お、
止めたらスクワットを止めるなと
お、スクワット、じゃああれですね、あのビーズですね、
ビーズ、
ライブジムですね。
そんなこと
スクワットするとライブジムですね。
そういうことなんですか。
じゃないの。スクワットしろってことは。
スクワットしろってね。
そうそうそう、
つまみ出
される。ジム言うてるだけにほら。
はいはいはいはい。すごいブートキャンプ感ありますね。
そうそうそう。
みんなすごいマッチョの集まりの。
そうそうそう。
集まってそうですね。はい、続きまして須田さんからいただきました。防音バッチシのサイレント席、
あ、全然聞こえないんだ
S 席、すげえなんかもう密閉されてそうですねなんかもうアドの握手会じゃないんだからっていうぐらい手だけしか出せないっていう
声も声聞こえないしね
あ、まあ、確かに
一切演奏は聞こえないって、
そう聞こえないですからね、うん、さあ続きまして須田さんからいただきました。座席がスケベース、
さっき出た。
出た。出ちゃったから順番を変えざるを得なかった。
そういうことそういうことか。出た。
これラストにしようかなと思ってね、残念でしたね、そんな感じで、ございまして、続きましてじゃあもう いっそのことぐちゃぐちゃにしておきましょうね。はまはまさんからいただきました。
はい、
はい、R 席の後ろの列だから、
うん、
HIJKOPQRS ね、 OPQRS ね、うん、こう ABC 順をなんか ABC から順番に言い出すっていうねぐらいなっちゃうね。なんかあいうえお順じゃないですけども、
うん、
結局なんかこうちょっとあるあるなんですかね皆さんね。
まあね、わかんないよね。
R の次ってなんだっけって言い出すと ABCD から始めてカウントしちゃうっていう。さあ続きましてエボルーブさんからも来てますね。はい、うん、前から A 席 B 席と続くため、
うん、S なんだね。
あ、 S 結局 R の次じゃねえかって、はい、続きましてですね、浜浜さんからいただきました、
はい、
座席の形が S 字型で立ち見禁止。
あ、どこっちゃう
座席、座るところが S 字型って、
S 字型って
見たことないですけどね、そんな椅子、うん、S の形をした椅子ってことでしょ。だから座れないから立ち見
になるんだ。
あ、でも立ち見禁止って書いてるS、 あ、その S の形を無理やり座れよってことですね。
座れよってことだ
ね、立って見るじゃないぞとあ、着席系のね、なるほどね、さあ続きまして浜浜さんからいただきました、
はい、
近すぎて舞台にめり込んでる
あ、もう目の前
なんかすげえ、なんかあれだな、そのポリゴンがめり込んでるみたいなことですか
あれでしょ、あのライブで言ったら本来のセキュリティよりも前ってことでしょ
そう、
間よりも
ある意味これは特等席な気がしますけどね。
特等席、うん、
ねえなるほどなるほど、
首痛くなりそうだけどね。
そうっすね、
ずっと上みたいなところから。
わあ、なんかね、さあ続きましてですね、こちら山谷さんからいただきました、
はい、はい、
演者の唾が飛んでくるから、
ああ
S 席売れないんだ、
うん、
まあまあまあ確かにね、まあ、ある意味ご褒美だと思う人じゃないといけないか、
そうじゃないと、そうそうそう、
うん、唾をね、皆さんは推しの唾を浴びたいですかって
お前また気持ち悪いこと言うのかよ。
ああ、ダメですね、気持ち悪くなっちゃいますね
気持ち悪い、
はい、はい、じゃあ続きまして山谷さんからいただきました、終演後に演者と三次会まで付き合わされるから
いや、それもいい人はいいんじゃない
ある意味ね、ある意味、うん、なんか だるいのかな三次会までってのが。
でもなんかなんだっけ、なんだろう、インディーズバンドであったよね、なんか二次会ご招待チケットみたいな。
ああ、だから地下アイドルありそう地下アイドル的な売り方してそう、うん、はい、続きまして山田さんからいただきました、ド S なアイドルにパシリをさせられるから、
まあ、それも嬉しいですよ
ね。まあ、S 席もうなんかご褒美多いですね、
うん、でパシリって公演中にパシリって何やねんって、
そうそう、あ、確かにね、そうか、ステージドリンク買ってこいとか言われるのかな
嫌だな、
いや、嫌ですね、それちょっと、今いいとこだったのにみたいな、
いいとこだったのにな
るんですかね。
もうそれってもう、客ちゃくローディーっていうローディーでしょそいつ、
もうスタッフ
でしょ、
スタッフです、うん、もはやなんかね、うん、面白いですよねそういうあっても
、うん、
たまたまじゃないですよね参加してる人は、うん、さあラストです、山谷さんからいただきました、
はい、
バックステージは出入り自由だけどライブレポートを書かされるから、
それは普通記者、
記者
ナタリーとかの記者だ
そういうのは売れないのかもうチケただで見せろって話ですねこれは。
本当に普通にあのネットの記事 の, あの
ご招待されろと
そうそう、
まあそんな感じで、以上大喜利でございました。あ、はい、多様な S 席がありましたね、
多様な S 席ありましたね、
まあ次回の大喜利はちょっとまだちょっと決めかねてます
決めとけや
ということで、先にパロディ AV の方の紹介をしておきましょうかね。じゃあ、
お、来ましたね、
なんかいろいろ読んでいきたいと思いますけどね、どれだろうな、 これが、で、まあ、自分の父までは見たはずなんで
判別方法
11月からのやつを読んでいきたいと思います。
はい、
はい、11月12日に届いてますね、1ヶ月前です。はい、浜浜さんからパロディ、これなんだ、入り浸りギャルにマッコ使わせてもらう話のパロディ AV、 もはやこれがパロディじゃねえか。
原作、それが
原作の名前がもはや AV だよ。
もはや AV です。
入れたがりギャルにチンコつつかせてもらう話
もうどっちもどっちで分からなくなっちゃう。
どっちがどっちだって。
どっちだみたいな。
はって。この作品だって、アニメというか、なんか、漫画にあったね。漫画にあったんですけど、エロ漫画じゃないかって。浜浜さん、そっち行っちゃうみたいなね。
もうそれもう、それがエロ漫画だったら、もう、それ同人誌でしょ。
そうですね。
パロディ AV じゃなくて。
パロディ AV ではないです。もはやパロディする必要がない、実写化しろって話ですね。浜浜さんからいただきました、さよなら流星こんにちは人生のパロディ AV。 さよなら乳星こんにちは鎮星父の星と書いて乳星で、珍しい星と書いて鎮星。これは意味がわからなくなってきましたね。
鎮星、さんとか普通にいそうだからね、名前で。
確かに確かに。あとこれは作品名がね、ちょっと読み方がこれ間違えちゃったらあれだなって思ってちょっと、見てますけども、これはそういう読み方でいいんですねっていうことで、浜浜さんからいただいたやつですね。天神さんちの縁結びの、
うん、
パロディ AV 来ました。穴がきさんちの珍結び、穴かぎ、穴くんかくんかするんですか。甘髪ならぬね、穴かぎ、穴かぎってなんだよってね、感じですよね。さあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました、星降る王国のニナのパロディ AV。
うん、
星降る王国の何
性別変わってるじゃん。
もうほんとね、性別が逆転してますね。
うん、
なんか性転換ものですか。まあいいですけど。さあ続きまして、浜浜さんからいただきました、パーティーから追放されたその治癒士、実は最強につきのパロディ AV。
うん、
パンティーから追放されたその治癒士、実は最強につき。
あの、言ってること意味が分かんない。
パーティーから追放された治癒士、うん、ね、
治癒士、
うん、は分かりますよ。パーティーから追放されたその治癒士って何何、実は最強につき、実は最強につき、何、パンツからずらされたってこと。
ものすごい日本語として難しくなってる。
ちょっと日本語って難しいみたいな話ですね。はい、さあそんな感じで、浜浜さん、青の箱のパロディ AV。
はい、
竿のパコ。
これぐらいの方が来るね。これぐらいのがシンプル、
シンプルですね。まあ今日はこの辺にしときましょうかね。あとそれいいでも来てます。
はい、
夜の家業三段活用って書いてますね。
はい、
カリをカリカリ、クリをクリクリ、乳首をコリコリ。覚え方、アリオリハベリ、イバソカリのリズムで。カリクリナメリ、乳首コリ。
それいいね。
何がいいんだよこれ。
あれ何なんだそれ。
これそれいいねって何のコーナーだっけって。
何のコーナー。何のコーナーだっけ。
もはや何を言いたくて何のためにこれを書いたのかが分からなくなってきますね。まあ確かにあれですけども、まあそんな感じで、ございまして、いやあと1個だけかパロディ AV 最後だけだから読んどきますかね。11月ラストの11月21日来てます。はい、室井慎治生き続けるもののパロディ AV。
出た出た、大型タイトル、今年の冬大型タイトル来たよ。
大型タイトル、 もろだしちんちん抜き続けるもの。
シンプル。
室井真嗣を、これはあれですね、ごんべんにものと書いて、もろで、出汁でだし。で、これ、ちんちんもなんか、金編に真実のちんと、沈むって書いて、ちんちん。金編に、真珠の真ですね。で、ちんじゃないですか。もう一つ、沈むって書いて、ちんなんです。で、ちんちん。もろだしちんちん。抜き続けるもの。
いや、あれかな、じゃあ、警察を辞めた室井さんが秋田の山奥で
裸で暮らしてんのか
裸で暮らしてんのかな。なんかそんな教団あった気がすんな。
ああなんかありますね。いやあんま深掘りはしないですけど、
じゃあぜひ次は続編も送ってください。
ああね、そうですね。じゃあどうしようかな。この支援サイト税金払ってなさそう、どんな支援サイト、どんなコンテンツを配信してるっていう。
危ないな。
いや、やめときますか。なんか思いつきそうで思いつかないです。なんかね、なんかあこうでも前やったよな、クラウドファンディング、こんなクラウドファンディングは嫌だとかもね、
うん、
こういう返礼品があるみたいなとか。じゃあふるさと納税、あこれも同じか。同じかな。いやでもやってみますか。ちょっとせっかくだし人もね増えてますしね、
はい、
またなんかこんなふるさと納税は嫌だというか、返礼品、いやどこのな何県の何みたいな、
うん、
こんな返礼品があったら嫌だにしますか、
ね、
どこどこの地域に何々があるか、沖縄チンコ数パラ、ね、チンスコーのパロディお菓子チンコ数1年分とか、ね。いやね、なんか
沖縄はもういいか、マンコ見学も、
マンコ見学。あいいっすね。そう、うん、じゃあ沖縄そのプランにしましょう。例題でじゃあこんなふるさと納税の返礼品は嫌だで、皆さんね、じゃあ送ってきてもらいましょう。じゃあそういう感じで、終わりましょうかね。はい、エンディングです。
はい、
はい、なそんな感じなんですけども、まあ今回もいろいろ喋ってまいりました。
はい、
なんかもう本当に、もう喋ることなくて語彙力がなくなりました。来週までね、なんかね、喋ることね、まあでもあれか、10分何喋ったかレポートしますか、じゃあ来週は。
まあそれもそうですね。そう、うん、
あと誕生日お祝いを皆さんから、
誕生日なんだね。
そうですね、もう欲しいものリストをなんか公開しようと思ってます。また物乞いします。
物乞い
しますんで、皆さんからね、誕生日プレゼントアマゾンの欲しいものリスト、もう俺にね、ネタでねくれたらいいなと思ってます。
はい、
あとまあその後ちょっと年賀状収録もねちょっとありますね、近日は、うん、我々とは。ちょっとだ、そう考えると忙しいな。
忙しい、意外と忙しい。
今日収録、明日あゆみさんと喋って、明後日年賀状、わーやること多いですね。意外となんかここ詰まってますね。
まあ師走ですからね。
師走ですよ、いろいろやっていかなきゃ。もう年賀状も作り始めなきゃいけないですからね。ちょっと皆さんに知らない人住所を聞くかもしれないですね。ちょっと DM で住所聞くかもしれないです。その時はちょっと、答えていただけたらなと思います。あとなんかこう、僕がなんか全然フォローできてなくて、存じ上げない人からのメールは、ちょっと一旦住所送っていただけたら、年賀状企画は1年間で、この1年間で読まれた人全員に一応送るという権利が与えられますから、年賀状がね、自腹で、私の自腹で、
自腹で。
そしてその年賀状にはそこでしか見れない QR コードを添えて、
はい、
特別な取り下ろし音源が入ってます、年賀状には、うん、っていうのを毎年やってるんですよ ね。もうそういう企画をね、やっちゃったもんだから、ね、何をそんなね、ここまでする必要あるのかってね、ありますよね。
過剰な
サービス精神。
まあ、そうもね、別にもうそうだけど、一回やめたらもう二度とやんなくないから。
そう、そうですね。もう
一収録もそう。毎週一回収録しなかったらもう二度とやん、もう絶対やんないから。
一週 やめるともう継続できなくなっちゃうんですね。あの別味の加工音源の配信も止まってますもん。あのちょっとSpotify で週2回配信にしようとしてたんですよ。あの通常配信 と、過去で交互にっていう、
うん、
なんか一回その過去音源をダウンロードして貼り付ける作業っていうのがちょっとなんかこうしなきゃいけなかったから、もう一回ちょっとそれが止まっちゃったもんだから、もうバタバタバタと習慣がなくなっちゃいまして、またちょっとどっかで復活させたらなと思ってますよ、しれっと、
はい、
って思ってます。はい、まあ、そんな感じで、まあ、皆さんからね、メールの方もいろいろ来てほしいなと思ってます。呼び込みますね、はい、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
どうぞ。
はい、そんな感じでございまして、あとじゃあお知らせなんかありますか。
もう特にない。
ああ、なるほどなるほど。うん、あと、あ、そうだ、昨日そうだ、りょうやんとちょっと喋ったんですけど、あの、
はい、
バロラントをやってて、あの、はい、スピンオフは今年いっぱい更新されないみたいです。
はい、
はい、残念、スピンオフっていうお話でした。ね、ちょっと理由としてはね、あの動画の編集ソフトを月額で払ってたのが払えなくなったというらしいです。まあ、ざっくりそこら辺軽くそんな話でした。はい、だから編集できないから今年はないよっていう、はい、給料入ったら考えるよっていう
プレミアの金が払えない
そういうことです。サブスク、はいはいはい、っていうことらしいんで、皆さん、あの量や元気です、心配しないでくださいっていう話でした。あとはそうですね、お知らせとしては、まあ、アンジェリーナ3分の1さん、素晴らしい日々、本出ました、僕も買いました。あの買ったよって、書くと、本人からいいね来ます、はい、皆さんもよかったら、
ぜひどっかの会で、あの本の内容を感想文で、
あ、感想してもいいですね。とりあえずね、6章構成みたいな感じの第1章までは見ました。なんかそれも読みやすかったんですよね。なんか一つ一つのエピソードがなんかあの3ページぐらいで終わっててみたいな。
で、ヒロ君は本読むイメージないからな。
そうなんですよね、僕も久しぶり活字を摂取してます久しぶりすぎますけど、なんか、幼少期のエピソードとかバンド加入の話とか、いろいろあのラジオとかで広がった縁の話とか、そういう話いろいろなんかこう章ごとに喋ってるっていうやつ、そう、自伝小説です。まあ、でもだ、本人が書いてるというよりはなんかそのインタビュー形式で、あの文字起こししてもらったっていう形っぽいですね。いわゆるなんかそういう感じで、出来上がった本っていうね、まあ、ゴーストライターがいるってわけではないですけども、なんかそういう書き方でね、なんかやってますね。で、後書きは、神田伯山の対談ですねアジリナさんの神田伯山が対談してますっていうやつです、がありますけどね、まあそういう、1760円、文芸春秋さんから、ですかね、出てますってことなんですよ。まあお知らせ、あとはですね、そんな、まあ、アンジェリーの3分の1さんなんですけど、なんか、TBS ラジオのクリスマス特番のパーソナリティになってる一部2部3部みたいな感じの一部のところが、アンジェリーの3分の1と パンサー向井と東京03飯塚さんでバラエティーコーナーみたいな感じで、
変な組み合わせやな、また
あのハライチ岩井さんとかオアシズ大久保さんとかを呼んでなんかクリスマスするらしいです、朝から。だからその TBS ラジオフラットかなんかやってるやつがパンサー向井さんですよね、
うん、
あそこの枠なんですかね、大体、そういうのをなんかすごい、何このあ、場違い感すごいなって思いますよ、まあ、すごいね、
一人だけ異業種の人が、
異業種の人がいて、なんかアンジーにかけてんなってすごいなっていう特番で、まあまあそのアンジーの3分の1も12月25日が誕生日っていうのもあって、なんかこう、まあ巡り合わせなんですかね、なんかね、いろいろね、うん、去年もなんか玉袋筋太郎さんと番組やってますよ、 TBS ラジオで、なんかうわクリスマス特番やるんかなっていう感じなのと、あとなんか、東京 FM の年越し特番、なんかスクールオブロックがなんか担当するらしくて、うん、それもアンジー出るらしくて、うん、アンジー年越し特番や、年末やるんだって、すげえなっていう、わあ、なんかいろいろなんかあるみたいなんでね、なんかアンジェリーナさんすごいなって言って飛ぶ鳥落としてますね、うん、 だからなんですかね、なんか今年なんか誕生日のオンラインサイン会っていうのが毎年あるんですよ、メンバーでそれぞれ、うん、でそういうファンクラブで、あとのメンバーとなんかズームでなんかこうお話しする個別でお話しするやつなんですけど、俺2年連続であのそれ参加してて、3年目今回あの応募したら落選したんですよ。
お
どう人数多すぎて
倍率じゃないの、
倍
成長することはいいこと、
いや本当素晴らしいことだと思いますよ。そう、僕だからもうそれでなんか本の感想でも言おうかなって思ってたぐらいなんでその日に向けてなんか読んでたら落選ってきたメール来てちょっとがっくりしましたまあそんなね、まあいろいろなんかすごいなんか、いやすごいことになってますね、アンジーさんねっていう話だとか、まあそんな感じで、あふれるほどになったということですね。なんか、まあ、遠いところ行っちゃったなっていうのもね、なんか、まあ元から遠いところなんだよって話ですけど、
近づいてみる。
そうそうそう、ありますけど、ね、まあ本物は29日に見に行きますんで、僕は大阪に。
見ますかねって。
そんな感じで、ございましてですね、まあそんな感じのお知らせでございました。はい、じゃあそんな感じで終わりましょうかね。はい。ベツラジ第427回でございました、お相手はアキロと。
どうでした、
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。